ゆりの引き寄せハッピーティータイム。
こんにちは。
こんにちは。思考と感情を書き換えて自由になるミラクル統合コーチの深田さゆりです。今日もハッピーなティータイムを過ごしましょう。
さゆりさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はどのようなお話でしょうか。
今日はなんだろう、パートナーシップのお話でしょうかね。
はい、久々
久々ですよね、うん、私以前学んでた時にね、パートナーのこのうまく家庭がうまくいくパートナーシップのあり方っていうのがあって、う
ん、はい、
やはり女性は子育てをしていく家庭でね、
うん、
やっぱり子供とのつながりが深いのが女性だし、子育てが上手なのも女性なんですね、
うん、
だから子供、子育ては女性中心にやると、
うん、
でもそのじゃあ夫は何をするのかって言ったら、うん、奥さん大変なので、
うん、
奥さんのケアをする、奥さんを笑顔にするのはご主人。
お
ー。で、子供を笑顔に、そうすると奥さんが笑顔になって、うん、子供は笑顔になる、
うん、
うん、で、夫も家族が幸せで自分が支えてるっていう感覚を男性は欲しいので、
うん、
それで笑顔になると。
おー。
そう、だからね、そう、男性は女性のサポートをしなさいってよく言われてたのね。
うん。
うん。要は、笑顔になるように、
はい、ま
あ、家事も手伝いもそうだと思うんですね。うんうん、いろいろと。全くやらないんじゃなくて、女性が、つまり、子供にかける時間が作れるように、旦那さんがサポートするっていうことなので、
うん、
家事とかも手伝って、はい、奥さんが子供と、なんていうの、お話しする時間とか、
うん、
世話を焼ける時間を作ってあげる、
うん。
あとは奥さんを笑顔にするので、その自由な時間を作ってあげるとかね、ちょっとで、
はい、
で、うん、自由な時間はお互い、ご主人も自由な時間があった方がいいし、
うん、
奥さんも自由な時間を取れると。
うん
うん、で、このね、私思うんですけど、これ、基本情報私も知ってたんですけど、
うん、
なかなかやっぱりうまくいかないなと思ったんです。
うまくいきませんよ。
ね、そう。で、夫も、前のね、元夫も、うん、その、心理学の勉強一緒にやってたので、
はい、
聞いてるんですよ。
うん、
聞いて、一生懸命やってくれてるんだろうなと思うんですけど、ずれてるわけですよ。
うんうん、
で、これで思ったのが、多分夫も一生懸命私を喜ばせとやってくれてる。
うん。
うん、だけど、多分私がやってほしいことと、夫がやったらいいと思ってることずれてるなと思ったんです。
そっか、だから、さゆりさんとしては、あれ、一緒に学んでるのに、知ってるはずなのに。
なんでみたいな。で、こう、イラついて、喧嘩になると、俺はこんなに一生懸命やってるんだとかって言うわけですよ。どこがみたいな感じで。
確かにそうなんですよね。
そう。でね、セッションをやっててもそうなんですけれども、うん、ご夫婦でね、受けられてる方もいらっしゃるし、男性だけで受けられてる方もいるんですけども、はい、大概夫婦関係の、内容をセッションで扱った時に、
うん、
男性が考えてること、それだと奥さん喜びませんよっていうのが多いんです、やっぱり。でも、ご主人は一生懸命良かれと思ってやってるんですよ。でね、例えば、女性はコミュニケーションしたいんです。話をしたいんです。はい、で、話を聞いてほしいんです。
うん、
でも、男性は話はあまり聞かない。
はい、
で、うなずかない。
うん、
とか、あとは、こう、女性が何か言った時に、こうした方がいいんだよ、ああした方がいいんだよ、だからダメなんだよとかって言って、もうすぐに解決しようとする。
うん、
この解決しようとするのを女性は好まないんですよ。
はい。
うん、だけど、夫は良かれと思って一生懸命解決してやろうと思って、解決してんのになんでブスくれてんだよ、みたいになるわけですよ。
確かにそれあるね、よくね、うん。
あともう一つはね、なるべく思ったことを言わないように男性はするらしくって、
うん、
これが女性がイラつくというか、嫌だなと思うことなん、こと、そういうことにも気づいてない。だから女性は気持ちを言ってほしいんです。そういう、今、俺疲れてるからこう思うんだよねとか、いや、そう、今こういう気持ちなんだよねって言ってほしいけど、そういう気持ちを言っちゃいけないと思ってるらしく、男性は。男らしくないと思うのかわかんないんですけど。で、黙ってるわけですよ。と、なんで黙ってんのって思って、女性は。で、女性は今度、勝手に考えるんですよ。ああいう、あの時ああだったからこうなのかもしれないとか、私が言ったことってどうせこう思ってるんだろうとか。
まさしく私のことって思いますも
そう、だから二人して、男性は気持ちを言わない、感情を言わない。
ん。
女性は感情というよりも、頭の中で考えてることを勝手に類推しちゃう。だから、相手のことを推測して、先回りしてなんかやってあげようとする癖があるのか、全部先回りしてネガティブなことを考える。それでうまくいかないんですよね。
どうすればいいんでしょうね。
そう。だからまずは、やっぱりお互いに言うこと。男性に言うのは、気持ちは言ってくださいと、私はよく言っていて、思ったことを言う。で、女性が気持ちとか言った時には、あ、そうなんだね、そう思ったんだね、以上。もう言わない、それ以上。でも、うなずいたり、聞いてるよ、君に注目してるよっていう態度をとってくださいとは言ってるんです。で、女性は女性で、勝手に先回りして考えない。あとね、変な世話を焼かない。
まあ、女性ってなんか世話をね、焼いてしまう人多い。私も
そ
そうだ
う。
けど。
なんかね、世話焼くことが、なんだろう、いい妻とか、いいことだって勘違いしてる人すごく多くって、これね、男性世話焼いてほしくないんですよ。そうでね、男性の喜びは何かって言ったら、これは私が学んだことで、教えてもらったんですけれども、インスピレーションを与えてくれる女性。もう、虜になるそうです。
例えば。
まあ、芸術家でとかの話が早いかもしれないけど、何かの時に、こう、新しいアイデアのヒント、奥さんの発言とかで、こういうのって面白くないって言った時に、あ、これいいね、とか、例えば、映画とでもいいし、美術館でもいいし、なかなか男性が行かないところにちょっと連れてったりとかした時に、あ、こう、女性がこれってこういうものの見方で、こんな風に表現してるのよってもし言ったとします。その時に、へえ、こういう見方もあるんだってことで、それが仕事に結びつく人もいれば、なんか、あとは、何ですかね、こう自分がボソって言ったことに、女性がこう、なんか、一言言う、こういう考え方もあるんじゃないみたいなことを、例えば言ったときに、ああ、なんか自分は全然違うことを見てたんだなって男性が気づいたりとか、あとは仕事のアイディアが思いつくとか、一緒にいることで自分の気持ちが払拭される、なんかネガティブなところから、奥さんの笑顔を見てると、まあ、なんか、いっかって思えるみたいな。で、男性の気分が良くなると、結局その気分が良くなったところからのアイディアが降ってくるので、結果なんか奥さんがいるといいアイディアが降ってくるみたいに思う。
それをさゆりさん学んだときどう思いましたか？なるほ
で
ど
も
と思っ
そ
た
れ、あ、す
の？
ごくいいなと思う。これならできると思いました、私。
あ、本
そう、私世話焼くの嫌いだから。
当に？あ、そうなんだ。私は今聞いて、と思って、そこまでやるの？私、女性
い
がっ
や、
て思っちゃう
普通
と。
に女性ってね、インスピレーションすごい降ってくる生物なんですよ。
あ、女性の方が？
もちろんもちろん女性の方が。で、感性も豊かだし、感覚も豊かなので、いろいろ女性が気づいたこととか、女性のものの見方、感じたことっていうのを言ってあげると、男性のなんかを刺激するんですよね。いろんなものを。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
意外。
そう、だって男性には感じ取れないから。そう、ただ、うちの場合は、 映画見るじゃないですか。で、私、息子とはね、結構映画の話す、見た後、話するんですよ。どうだった？とかって言って、こう感じた、感じたとか。で、私はこういう見方をしたとか。そうすると、ああ、そういう見方があるんだね、とかって言ったり、で、息子は息子の見方をこう聞くと、ああ、そういうふうに見るんだ、とかって、お互いにこう、刺激はあるんですけれど、やっぱり私の方がね、年齢もいってるし、学んでるし、見方がちょっと幅広く見られるので、息子にとってはなんか刺激があるらしいんですね。
あ、
で
なるほ
も、
ど。
夫は全然そういう感性がないので、もうね、一言で終わっちゃうみたいな。どうだった？わかんない。とか、
でも分かるような気がするな。何だろう、なんかそれ話すことすらも面倒くさいってもう思っちゃってるような気がするんですよね。
ちなみさんが？
旦那さんとかが、例えば同じ
ああ、
映
で
画を
も
見
今、
た時
ちな
に、
みさんが思ってるんだろうなって、今思いました。
あ、本当に？
うん、
なん
ちなみさん
か、
も、もう今となっては話すのがめんどくさい？
あ、旦那に対して？あ、それはすごい思ってますけど、それはすごい思ってますけど、でもなんかこう、映画のそのさっきの話を聞いたときに、なんか私ばっかり一生懸命喋ってて、例えば。で、私も相手の話を聞きたいと思ってるんだけど、何も話さないとつまんないなって思っ
それ
ち
は
ゃ
つ
う
まん
の。
ないと思いますよね。だから男性も思ったことは喋れって言ってるんです。だから。そう、ただね、男性はやっぱり言語化しにくい人も多いので、まあ女性は好きなこと喋ってればいいんですよ。
いや、それで、ほら、いるじゃない？自分さえ話してれば、旦那さん聞いてくれればもうそれで満足みたいな人もいるじゃないですか。私ね、それがダメなんですよね。な
あ、
ん
で
か、
ね、そういう時は、私ももちろん同じくなんですけど、結局ね、両方が興味持つ話題じゃないとこれって成立しないんですよ。例えば、ちなみさんが旦那さんが得意な分野がね、例えば、IT 関係だとするじゃないですか。聞かされても、もうどうでもよくなりませ
そう、
ん？
どうでもいいですね。
だからそういう相手も、そういう状態なんですよ、旦那さんも。そう、だから結局お互いが興味持つこと、そうするとね、話弾みますよ。うちも昔そうでしたもん、元夫とは、仕事の話で共通項があって、まあよく話してましたよね。だけど、それ以外の話になると全然話が弾まない。
いやー、ほんと難しい。
ただそれは努力しないとダメで、夫婦になったからには。お互いにね。で、夫婦の醍醐味というか、なんで夫婦になったかって言ったら、修行なんですよ、結局。修行というか、自分の結局、滞ってる部分を通してくれるのがパートナーなので、どこが滞ってるのか、どういう考え方をしてるからうまくいかないのかっていうのを見せてくれる相手だから。でね、これ、さらにまだね、続くんですけど、話してもいいのかな？次の次回に切って話した方がいいですかね？
じゃあ次回にしまし
ね。
ょう。
次回にしましょうね。
せっかくなので、
そうで、
ちょっとた
今
っ
回
ぷ
は
り
と
聞き
りあ
た
え
い。
ず、まあ、夫っていうのは奥さんを笑顔にすること。妻は子供を笑顔にする。それで家庭は円満になる。でも、その笑顔になるっていうことは、お互いに話して、こういうことをやってもらうと嬉しいとかっていうのは、それぞれ家庭によって違うと思うので、話さないとダメですよっていうことで、何をやったら嬉しいのかっていうのを話したらいいと思います。
わかりました。
ということで、お互いにコミュニケーションが大切ですよっていうところで、でね、そのコミュニケーションするときに、1ポイントだけ言うと、もう相手を異星人だと思ってください。なんだろう。生まれた国が違うところじゃないです。異星人だそうです。
それくらい違うってこ
それくらい
と。
違う。だから聞かないとわからないし、自分の常識は相手の常識じゃないので、もう本当に違いますから。
そうなんですよね。
で、ここでコミュニケーションを取っていくっていうことが、他で自分が全く違う人と、 話すときにもできるし、自分が逆に、そのグループでちょっと違うなと思っても、自分が話すっていうことをやってる人は話しかけられるし、シャッターガラガラしないからね。大概の人はシャッターガラガラしてるので、違うと思った瞬間に、切り離しちゃうので、で、切り離すしてたら人類みんな兄弟にはならないですから、そういう意味でね、夫婦関係ってものすごいいい学びになりますよっていうところです。ち
じゃあ
な
ま
み
た
さん
次
と
回も楽しみに。
もう
なん
皆
か
さん
ね、
に見
パー
せ
ト
た
ナー
い。
シップ難しいよね。
難しいですよ。難しい、難しい。
ちょっといろい
ね。
ろまた来週も学びたいと思います。
はい。以上になります。
それでは、さゆりさんからお知らせお願いいたします。
セミナーのご紹介になります。愛する人生への扉を開ける。過去を癒し未来を作るというタイトルです。皆さん結構思い当たることあるんじゃないかなと思うんですけれども、親とか、母親、父親、兄弟もありますし、パートナーですね、との関係性の中で、なんかちょっと心にしこりが残ってるっていうこととか、あるいは、なんかすぐ感情的に反応してしまう時がある。あるいは、結構何回も何回も同じパターンが人生で起きるのよね。こういう問題が、とか。そんな思いをされてる方多いんじゃないかと思います。この過去の出来事、あるいは人間関係をそのままにしておくと、喜びの未来への一歩を静かに止めていってしまいます。流れが止まっちゃうので、頑張れば頑張るほど苦しくなっちゃう。この痛み、苦しみ、こういったものをきっちりと振り返り、過去の人生や人間関係の痛みを癒して、未来の光に変えていく。そうすると、あなたの中の愛と希望の扉が開いてきます。この心の扉、愛の扉を開けていくセミナーになります。効果としては、期待される効果ですけれども、心の奥のモヤモヤ、なんかいつもモヤモヤする、気持ちが上がりきらない、上がったけどすぐ下がっちゃう、そういったことがなくなってくるので、人生の流れが良くなります。あとは自分の人生に意味を感じられるようになったり、心がとってもね、穏やかで温かい気持ちになってくるので、人間関係も良くなります。そして愛する自分として未来へのビジョンを描けるようになり、誰かのためにではなくて自分のために生きるということができるようになってきます。セミナーの日程ですけれども、11月23日日曜日と12月20日土曜日の2日間、どちらも1時から4時半くらいまでになります。参加方法は会場とオンラインのハイブリッドになります。会場は、品川駅付近。それと、もう一つ、アッコちゃんのお寺、浄光院のこの二つになります。そして、オンラインの方はズームの参加になります。お申し込みは私の方の、LINE 公式にご登録いただいた方は、そこからお申し込みフォームに、クリックすると行けるようになっておりますので、そこからお申し込みください。アッコちゃん、浄光院さんに、ご存知の方は、アッコちゃんにご連絡していただいても OK です。では、お待ちしております。以上になります。
番組説明欄にさゆりさんの LINE 公式アカウントの URL を記載しておりますので、そちらに登録していただくと、さゆりさんからメッセージが届くっていう形でよろしいですか？
はい、そうです。ありが
セ
とうご
ミ
ざい
ナー
ま
希
す。
望みたいな感じでね、メッセージを送ってください。
はい。
それから番組のご感想やご質問などもありましたら、ぜひお送りください。さゆりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。